今朝のメッセージは先週の続きで、ヨハネの福音書17章9節から19節ですね。私たちは主の祈りという祈りは短い祈りでありますけれども、本当の意味で主の祈り、主が祈られた祈り、そしてその一番長いのはこのヨハネの17章ですね、のイエス様の祈りです。そして先週はその3回に分けて話そうとお話ししたいと思います。先週は1節から8節までですね。今日は9節から19節までです。ではその聖書の箇所をお読みします。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている御名の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。私は今身元に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。この箇所は、私は彼らのためにお願いしますというところ、言葉で始まりますけれども、その彼らというのはどういう人たちなのか、この先週学んだ一番最後の部分にこういうふうに説明しています。それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。この彼らですね、彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。そういう彼らです。そういう彼らのために祈ります。この世のためではありませんというふうにイエス様は言われます。そして、与党の関係もこの中で学んでいきますけれども、でこのそれを受け入れ、御言葉を受け入れて、そしてイエス様が父なる神から出てきたということを確かに知り、そしてイエス様を、父がイエス様を使わされたんだ、神様から使わされた それがイエス様である、イエス・キリストであるということを信じた。ですからそれが知るということ、信じるということである、信仰ですね。前回学んだ箇所で永遠の命とはという言葉も出てきました。永遠の命とは、唯一まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。で、その知るというのは頭の中でただ知るということではなくて、その親しい関係ですね、関係を表す言葉が知るという言葉である。聖書の中ではそのように知るという言葉は使われています。今の時代では知るというのはもっぱら知識のことですから、少しこうズレが生じてしまっているのかなというところもあります。信じるということもその関係を表す、つながりを表す言葉であるということですね。ですから、聖書で教えているその信じたら救われるということをただ頭の中で信じれば、そしたら死んだら天国に行ける、それで、あ、よかったよかった、聖書はそういうようには教えていないですね。聖書の福音というものは、死んだら天国に入れるというのではなくて、神の国が来ましたというのが福音の中身ですね。天の国、神の国、天国が来て、イエス様と共に来てくれた、そしてそこに私たちは入れるんだ、そしてその中で、先週学んだところは永遠の命を持って与えられて生きる、永遠の命はすでに始まっている、あるいは天国はすでに始まっているということが聖書の教えであると思います。もちろん将来のことで私たちが知らない部分というのはあります。ですけれども、私たちが考えるその信じたら天国に行ける、それはキリスト教に限らないです。仏教にもそういう教えはあります。信じれば救われますよ、極楽浄土に入れますよ、イスラム教でもそれは教えています、パラダイスに入れますよ、そういう、ですから宗教にしてしまうとそういうものになってしまうんですけれども、聖書は宗教を教えているのではなくて、生ける誠の神との関係、私たちをお作りになった万物を作られた神様との関係を教えているということをだと思います。ですから、死んだら天国に入れる、じゃあ生きている間どうするのかという問題があります。まあ、生きている間はまあこの世にでうまく生きる、そしてでも自分は信じているから、信仰を持っているから死んだら天国に行けるんだという考え方は、その人間の都合に合わせて歪められてしまっている、そういう信仰じゃないかなというふうに思います。聖書が提供してくださ、聖書が提供している教えてくれているその信仰というもの、永遠の命というもの、あるいは神の国、天国というものはもっと大きなもの、素晴らしいものであるというふうに思います。ですから気をつけなくてはいけないことは、信仰というもの、あるいは救いというもの、福音、あるいは教会をコンビニ化というのは、自分の都合、人間たちの都合に、合わせてしまう、それは、気をつけなくてはいけないと思います。そして、ポピュラーな福音、そういうものにも気をつけなくては いけないかなと思います。この中でも私たちが今朝学んでいる箇所の中でも、真理によって強め分かってください、あなたの御言葉は真理です、ですから御言葉に基づいたものでなくては、いけない、そういう意味で私たちは御言葉を大切にしています。聖書の朗読にしても、このメッセージにしても、私たちは御言葉に、戻って、そして神様の教えに、戻ろう、そして耳を傾けようとしているわけですね。イエス様は、彼らのためにお願いします。世のためではなく、この世というのは、先ほど賛美歌を歌う前に少し説明したしましたけれども、この世のためではない、あるいはイエス様が私はこの世のものではないと言った時の世というのは、それは人間が作ったシステムですね。神様なしで人間が生きようとする、そういう社会のシステムを言っているのかなというふうに思います。そして私たちはそのシステムがどのように、その神様なしのシステムというのはどのように始まったのか、その始まったところは創世記の3章に戻るのかなというふうに思います。神様が完全なものを人間にお与えになったですけれども、そこに悪魔が入ってきて人間と神様の関係を壊そうとした、そして神様の言うことを聞かなくても大丈夫だよ、死ぬことはないよというふうに、嘘をついて神様のまっすぐな言葉を曲げてしまった。一言だけです。死ぬ、死なない、大丈夫、それで私たちの、人生、人間の方向、行く歩みというのが完全に変わってしまった。ですから人間は悪魔にそそのかされて神様を追い出してしまった。神様が私たちを追い出したのではなくて、私たち人間が神様を追い出した。そして今の世の中というのはそういう世の中であると思います。ですから問題が絶えない、そして恐ろしいことが起きている。ヨハネの福音書、この私たちが学んでいるヨハネの福音書の最初の部分でこういう言葉があります。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。ですから本来、私たちが生活する場所というのは神様によって照らされている。創世記からこう黙示録に行くと、黙示録の一番最後で何が私たちの社会、人々を照らすのか、神様なんですよ。神様の御顔の光ですから、電気はいらないというような、そういうイメージですね。神様の光、それを私たちは捨ててしまったから、どういう社会になったかというと、暗闇の社会、世界になってしまった。そしてそのすべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、この世が始まる前から世に、そのおられた。そして世はこの方によって作られたのに、その方は創造者であった。世はこの方を知らなかった。どうして知らないのか、その関係を捨ててしまったからですね。ですから知らない。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。ご自分の国というのはイスラエルのことですね。イエス様を十字架につけるのはイスラエル、当時のイスラエルでありますから、 そういう悲しい言葉がヨハネの最初のところにあります。ですから、その神々、いろいろな神々の支配がこの世の背後にあるんだということをですね、そして、まあ、私たちの人類の歴史を見ますと、日本の歴史を見てもそうですね、日本の神話を読んでもそうですけれども、神々の力を利用して人々を支配するシステムというのは日本にもありました。今でもそれは部分的には続いているところがありますけれども、天皇は天照大御神の血筋ですから、神の血が流れているということですね。ですから、一昔前の天皇というのは荒人神、神だというふうに、でそれが戦争に負けて人間宣言をしたわけですけれども、まあ、象徴天皇ということで、残っていますけれども、日本の歴史の中には面白い歴史があって、741年、聖武天皇ですかね、聖武天皇かな、が、仏教徒になったんですよね。神道の、トップであるべき、天皇が、その時には、病気が流行していたということをですね、コロナのような、私たちもコロナというのを体験しましたから、流行をそういう病がの恐ろしさというのは分かっていますけれども、大勢の者が亡くなっていた、それに対応するどうしたらいいのかということで、仏教によって日本を守るということで、全国に国分寺というのを作らせたんですよ。私はありがたいことに、まあ、それが私たちの 隣の町が国分寺ですから、ああ天皇が命令して作られたんだ、それもこの世がこう不安に陥った時にそれを何とかしようということで国分寺、そして奈良の、大仏はこの天皇が命じて作らせたということですね。ですから、日本のそのシステムの中には神々があった、そして宗教という力で人を支配したり支配されたりということです。もう少し後になりますけれども、信長という人は1571年に比叡山の延暦寺を焼いてしまうんですね。どうして焼いたのかというと、そのお寺には兵隊たちがいた、お坊さんが兵隊たちになっていた、そしてその武力で、信長とも戦おうとしたわけですね。それで、信長は、その天台寺の、天台教天台宗のメッカですね、比叡山延暦寺を焼いてしまった。で浄土真宗のお寺も、彼らはその武力を持ってその力を持とうとしましたから、信長はそれとも戦った。この浄土というのはいわゆるその極楽浄土のことです。ですから彼らは戦うときに恐れないんですね。ですから厄介な相手であったとは思うんですけれども、死ねば極楽浄土という仕組みになってましたから、そういう人たちとも信長は戦った。そして信長は割と海外との関係もにもオープンでありましたから、宣教師たちを 優遇した、まあ、いろいろ面白いものを持ってたからだと思います。初めて世界地図などを見たんじゃないかなと思います。彼らの手を通してですね。そして彼らは信長は天皇制にも疑問を抱いた。俺が全国を制覇した。なのにどうして力のない天皇が自分に将軍という将軍を命じるということができるのかということを彼は考えた人でもあった。ですから、まあ、面白い人物でありましたけれども、彼が言ったのは日本に王は一人でいい、一番強い人が王になればいいんだということで、自分そういう、ですからその世の中の仕組みというもの背景には神々が存在していた。その背後に何があるかというと、悪魔の力が働いていたということだと思います。聖書にはコロサイ人への手紙の一章のところでこういう言葉があります。私たちが救われたというのはこういう意味がありますということで、パウロは説明します。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、クリスチャンになる前の私たちの状態は暗闇に、そして暗闇を支配しているものに支配されていた。そこから救い出されて愛する御子のイエス様の支配に移されたんだ。それが救いです。もうすでにその御子の支配の中に移された。それが救いであるというふうに教えています。そして第一テサロニケの一章のところで、テサロニケまだ若い、教会でありましたけれども、パウロがこのような手紙の最初のところでこういうふうに言っています。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、パウロの救いのメッセージがテサロニケの人たちに素直に受け入れられた、歓迎された。そしてそうすると何が起きたかというと、あなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになったか、それがクリスチャンとなるということであった、救われるということであったということですね。それまでは知らずにか、あるいはそっちの方が誠の本当の神じゃないかということで仕えていたわけですけれども、そこから偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになった。それが救われるということ、クリスチャンになるということですね。また第一ヨハネの5章最後のところです。第一ヨハネ、この手紙の最後の部分でヨハネはこのように言っています。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。ですから、私が皆さんに伝えようとしているのはそういう意味で、その暗闇であり、そしてこの世、神様なしの世の中、それはこの世全体は悪いものの支配下にある。そして神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っている。目に見えない神が人となって来てくださった。神がどういうお方かということを示すために、そして神が何を求めておられるのか、そして人間はどのような、本来人間はどういうものなのかということを示すために、人となられて来てくださったということですね。そして私たちにそのことを、私たちの目を開いて理解させてくださった。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。ここで誠の神と永遠の命がつながりますね。子供たちを、偶像を警戒しなさい。第一ヨハネの手紙には私たちが偶像と考えるような偶像というのは出てこないです。 ですけれども、世の、惑わしというものに気をつけなさい、肉の欲あるいは目の欲、肉の欲、そして、暮らしの自慢、そういうものに気をつけなさいということを言われてますけれども、ですから偶像というのは私たちが偶像と気がつかないで大事にしているもの、仕えているものだと思います。ですからイエス様は祈りの中で彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いしますという祈りがあります。15節ですね。で、私たちが祈るとこの祈りは、早くこの世から取り去ってください、そして天国に行かせてくださいという祈りになっちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、イエス様はこの世から弟子たちを取り去ってくださるようには祈りません。ただ悪いものから守ってくださるようにお願いしますというふうに祈っておられます。ですからこの祈りから私たちは学ぶ必要があるんだと思います。大事なことを学びます。私たちの願いというのは、早くこの世から天国に行きたいですけれども、イエス様の祈りの中には、いや、それは神様の御心ではなくて、そしてこの後でイエス様は言われるのは、あなたが私を世に使わされたように、私は彼らを世に使わしましたっていうふうにも言われます。イエス様は使命を持って、目的を持って神様に派遣された。そして、あなたが私を使わされたように、私は彼らを世に使わしますと言ってますから、クリスチャンになるということは使命が与えられるということですね。神様の使命が与えられるということです。ですからこの世でクリスチャン一人一人、私たち一人一人はクリスチャンになったときに神様から使命が与えられている。これは前にも皆さん聞いたことがある、ちょっとギャグのような言葉になりますけれども、すべてのクリスチャンがミッショナリーだっていう、でこれは正しいんですよ。それで日本語でそれを言うと、ミッションあり、ミッションあり、すべてのクリスチャンがミッションありなんだ。でミッションなしっていうのはない。救われたから、あ、よかったよかった、大丈夫、これで天国に行けるというのは聖書的な言葉ではないということだと思います。救われたということはミッションが与えられている。もちろん救いの中に入るわけですね。ですけれども、私たちが、そしていろいろな、いろいろな状況というかはあると思います。人によって病床にあって、クリスチャンになって救われて神様のもとに行く、それはあります。ですけども、私たち全てが病床にあって信仰告白をして、救われるのではなくて、私たちはもう元気で救われて生きているわけですね。そのクリスチャンがではどのように生きるべきなのかということをここで教えているのかなと思います。例外はあるということは言えると思いますけれども、そしてこの悪いものから守ってくださいという言葉がありますけれども、あ、これはどっかで聞いたなっていう主の祈りなんですよ。この短い手法の、私たちが礼拝の前に、礼拝の中でみんなで祈る、みんなで祈るための、そのああいうふうにこう使われるための主の祈りではないですけれども、みんなであれを祈るときには、私たちはこういう信仰を持って生きようとしていますということを宣言しているんだと思います。そして一人一人、 あれはじっくり日々の生活の中で祈るべき祈りであるとは思います。ですけれども、一番最後のところで、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいという祈りがあります。ここでは彼らをこの世から取り去ってくださるのではなく、悪いものから守ってください、それは同じことを指しているのかな。ですから、死の祈りというのはミッションの祈りなんですよ。使命が与えられている。この17章も神様の栄光から始まります。短い死の祈りも、死なる神様の皆が称えられますようにという、その神様の栄光から始まって、最後の部分は悪いものからお守りくださいという、そういう祈りでありますから、二つともその使命ミッションの祈りであるということだと思います。イエス様はここでこのようにも祈ります。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。クリスチャンというのは真理によって清め分かたれたものである、性別されたものである、あるいは区別されたものである、神のものとされたものである。そして何によって、真理によってです。で、真理とは何か、あなたの言葉です、神様の言葉ですというふうにイエス様はここでも教えてくださっています。先ほど第一ヨハネの御書を読みましたけれども、私たちは悪いものの支配下の中、その世の中に生きているけれども、神の子が来てくださって、そして神様を知る力を、理解力を与えてくださったんだ。またヨハネの8章のところではイエス様はこのようにも言われます。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、このまたここでも御言葉の大切さが教えられていますけれども、私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ですから悪魔が何をしたかというと、私たちから真理を取り上げたんですね。真理を曲げてしまったんです。そして、私たちはその真理が分からなくなってしまった、そういう状態にあります。今ちょっと思いついてしまって言うのは良くないかもしれないですけれども、朝ドラで、アンパンマンの、朝ドラ、アンパンマンの朝ドラではなくて、その作者の朝ドラがやってありますけれども、戦争中にはその真理というものはねじもう歪められてしまっていた。ですから朝ドラの主人公の奥さんは先生をやっていたんですよ。そしてその愛国心というものをこう植え付けて、子どもたちに植え付けて、そして戦場に送っていた。その恐ろしさに、戦争が終わって気づくわけですね。ですから彼女は、それを教師を辞めてしまうわけですけれども、そしてその墨を入れるという作業が行われたというふうに、三浦綾子という人も、クリスチャンの作家も教師をやってましたので、それをやらされたということは聞いたことがありますけれども、そして あの朝ドラのテーマの中で彼らが求めるのは変わらない正義って何なんだ、それを追い求めますっていう、それは神である、誠の神である、でもそれは見えない、どうやって分かるのか、それは神が、その見えない神が見えるようにイエス・キリストを使わせてくださったから見えるということですね。 そしてその真理を知ることによって私たちは自由を得る、ということです。イエス様は、あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わします、世から取り去ってくださいのではなくて、私はあなたが私を使わしたように彼らを使わしました、弟子たちをこれから使わします、そして私は自分を清めます、清め分かします、清め分かって、清めてどうするのか、あるいはその捧げますという言葉でもいいかなと思うんですけれど、捧げてどうするのか、イエス様が行くところは十字架です。その使命のためにイエス様は使わされましたから、そして弟子たちも清めを語れるためにことを祈ります。ですから私たちは派遣されているものである、神の派遣である、天国の派遣というふうに言ってもいいかもしれないですけれども、天国に入れるようにではなくて、その天国というものが来たんですよ、神様は天国を大きく開いて全ての人をその中に入れようとしてくださってるんですよ、ということを分かち合う、そういう福音を伝える、それがそういうチームの派遣チームの一員であるということですね。フランシスコ解訳というのが、そういう聖書があるんですけれども、いろんないくつかの訳が日本語でもありますけれども、その中でこの18章のところは、17章の18節19節のところは、彼らのために私の身を捧げますという、そういう訳ですね。それだと清め分かつとかという言葉よりも分かりやすいかなと思います。ということは、私たちは必ず何かに自分を捧げてしまっているということです。そして私たちを捧げるのにふさわしいもの、お方は一人しか世の中にいない、それは私たちを愛を持って作ってくださった神です。そしてその神が私たちのために全てを捧げてくださった、それが十字架です。十字架の愛です。そしてそれを受け入れるのが私たち、受け入れたのが私たちクリスチャンであって、その愛によって変えられていくのが私たちクリスチャンの生活であるということだと思います。ですからイエス様はご自分を捧げて十字架に疲れた。十字架の道というのは復活の道でもある。ですから私たちは、十字架は金曜日に行われましたけれども、私たちが集まるのは日曜日なんです。日曜日に何が起きたか、復活されたんです。十字架に疲れたイエス様が約束通り復活された。ですから十字架の道というのは復活の道であり、栄光の道であり、そして主の道だけではなくて弟子の道でもある。イエス様は、私の弟子になりたいなら十字架を追って私の後についてきなさい、くっついてきなさい、あるいはその、首輝を追って私と一緒に、私から学びなさいという表現もありました。ヨハネの今朝私たちが学んでいるのは17章のところでありますけれども、16章の最後の言葉がこういう言葉です。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。17章では喜び、あなた方の中に私の喜びが全うされるためですというふうにありました。ここでは平安ということで、ですけれどもイエス様はここで言われます。私はあなた方に、彼らにあなたの神様の御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。ですから私たちの生き方を見て、それは違和感を与え、そして不愉快な思いにさせることもあるんだと思います。実際にそのためにローマの時代にあって 殺されたクリスチャンは数え切れないほどいます。悪いことをしていなかったはずなのに。ですから、神様に従って生きるということにはリスクが伴うということでありますけれども、イエス様は世にあっては患難があります、しかし勇敢でありなさい、平安を持ちなさい、喜びを持ちなさい、なぜならイエス様が言うのは、私はすでに世に勝ったから、十字架と復活をもって勝った、これが勝利の道です。だから勇気を持ってその勝利の道を一緒に歩んでいこうというのがイエス様の祈りですね、願いです。お祈りします。愛する父なる神様、今日は先週に続いてヨハネの17章から学びました。私たちは、この世の流れ、あるいは一般的な常識とか考え方で信仰というのはこういうものであるというふうに、宗教のようなものに私たちの信仰、生きたあなたとの関係をそのように変えてしまいがちなところがあります。どうぞそのような間違った方向から私たちを、あなたが本当に私たちに伝えようとしてくださっている方向へ、そしてあなたの御言葉をしっかりと学び、そして素直に受け入れ、あなたに従って生きることができますように助けてください。この世の中にあって困難はあります。どうぞ今困難の中にいろいろな世の中の歪められた世の中の苦しみにの中にいらっしゃる方々、肉体的な精神的においても、どうぞ神様の憐れみと助けをお願いします。今の世の中も歪められ、力によって自分たちの思いを、願いを、考えを果たそうという戦争とか争いというものが絶えません。あなたがこの美しい地球を私たちが愛し合って生きるように与えてくださいました。私たちの愚かさをお許しください。どうぞ憐れみを持って私たちを導いてください。互いに敬い合うことを、愛し合うことを、理解し合うことを、助け合うことを教えてください。世界のリーダーたちの上にあなたの恵み、助けがありますように、導きがありますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。